新平家物語連続講義第31回保元の巻兄弟吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は鎮西八郎為朝が清盛の陣営に向かってその弓矢の威力を見せつけた場面をお送りしました。重盛の部下である伊賀武者山田の小三郎惟幸はわずかな部下だけを連れて為朝陣営に攻め込みましたが、為朝の放った矢にいられてしまいました。その惟幸の乗っていた馬は源義朝の陣営に迷い込みました。その馬を取り押さえた義朝陣営の歩兵たちはその馬の鞍に大きな矢尻が刺さっているのに気づきます。鎌田の次郎正清は義朝にその馬を見せて為朝の弓の強さを示しますが、義朝はこれを作り事の苔脅しであると述べます。その後正清は義朝の命を受けて為朝の陣に乗り込みますが、結局為朝にはかなうまいと判断して退いてしまいます。為朝は深追いせずに父為義と離れてしまうことを警戒して引き返しますが、それを見ていた義朝は逆に為朝を追いかけていきます。宝生権院の西浦のあたりで義朝と為朝の戦いが始まりました。その日のどこの戦いよりも激烈を極めたこの戦いですが、義朝の陣営には為朝の矢先をも恐れない精鋭たちが揃っていました。為朝の部下にあたる者たちが幾人も撃たれていきます。それでは本文を見ていきます。すべて為朝が頼みとしていた20騎の猛兵のうち23騎までが倒れ、その他の兵もあらかた手を負った。もちろん義朝方にも死傷は多く、屈強の将士53人が討ち死にし、7、80人が手を負った。まこと死残結果の現出である。それでも坂東武者の習いで親の屍を子が踏み越え、弟の屍を兄が越えて、死に重なり死に重なっても競いかかってくるのだった。為朝も今は味方の敗色を認めないではいられない。
よし、この上は指揮する大将の義朝を俺の矢数で引き含めてやる。騎兵士、騎兵士、敵の指揮が粗相したと見たらすぐ駆け崩せよ。
彼の腰にすら余るほどな握り太の強い弓をギリギリと引き絞った。あ、大丈夫ですか、万一にも。
何の、腕には覚えがある。
為朝は兄義朝の兜の星を狙ったのであった。かなりな距離だし、後陣や戦撃の遮りもある。為朝はひととき息をためた。
ブン
と矢は放たれた。行方を見ていると彼方なる本当の星ぐらいな小ささの義朝の兜の前星をハシッと息ずった。そして余勢を持った大きな矢は宝生権院の門の柱に突き刺さった。義朝は弟の矢と知ってカッとなった。戦場の中でもこの感情は戦場の他のものだった。彼は馬の手綱をかいくって
八郎、八郎
と呼びながら幼い時の兄弟喧嘩みたいに近づいた。
今のが自慢の弓勢か。なんという粗末な手練よ。あれ式のものが鎮西第一の弓とは。いやいや、敵とは見ても本心は安者人にておわしたもうと思うがゆえ、わざと御兜の星だけをいてこそ置いた。もしお望みとあるならば、しかと二の矢をつがえ申そうか。
為朝もムカッとして、次の矢をエビラから抜きかけた。義朝の駒脇にいた深須の七郎は、その形相を見て、主人の大事と思ったか、大なぎなたを横に持って、駆け寄りざま、為朝の馬の足を払おうとした。ぐざっと音がして、彼の居所から、血と土とが一緒に吹いた。七郎は喉を大矢に抜かれて大地へ串刺しにされていたのである。
さて、苦しい戦いの中でも決してひるむことなく戦い続ける鎮西八郎為朝ですが、ここでこの戦況を一気に動かす義朝の見事な戦術が展開されます。義朝は戦場から代理へと使いをやって、新院ストック上皇たちのこもっている白川の旧離宮に火をかけることの許しを得ます。付近にある保証寺などに火が燃え移ることが懸念されましたが、
これについて方言物語の中で神勢入道は天皇の仰せを伺った上でこのように述べています。君、君にて渡らせたまわば、発祥寺ほどの伽藍をば、一日のうちに立てさせたもうとも、兄、かたかるべきや、速やかに火をかけて、せむべきなり。義朝ら、火攻めを決行することとなりました。都の空に黒い煙が上がり、太陽が怪しく陰りました。それでは、再び本文を見ていきます。
やったな。タメトモが恐れていたのは、坂東武者よりも火だ。あの火の手だ。さすがは兄よ、戦を知っている。
タメトモはほとんど殲滅的に、味方の者を打ち減らされた結晶の配置に立って、そうつぶやいていた。炎の空を見、さんとして笑った。
いかにお心は高くとも、老いたる父上のお身も気遣わしい。今は軒口取って、ひとまず引くしかあるまい。
残り少ない老頭を呼びまとめて、ひと塊となり、お家の疾風を浴びながら退却しかけた。すると、敵は勝ち誇って、口々に罵りながら、名を付け慕ってきた。為朝は、馬を向け直して、
こうるさい東国兵め。
と、めったには使わないかぶら屋を、エビラから取って、例の強弓に楽器とかませた。普通、戦闘に使うのは曽屋である。かぶら屋の矢尻は、かぶらに似ていて、ようなほど肩も大きい。風返しという、くり抜きを施し、透かし目をつけ、これが、鶴鳴りとともに飛翔するときには、ものすごいうなりが生じるようにできている。要するに、威嚇を目的としたうなり屋なのだ。そやを入れて、鎧の背に負うエビラには、必ず普通の矢のほかに、かぶら屋を二本差し添えて持つのが、習わしであったらしい。何か、花々とした晴れの場所では、これを使う。余談にわたるが、後年、屋島の裏で、那須与一が扇をいたときなどは、このかぶら屋を用いたものである。そういう矢、それを為朝は引き抜いて、彼の腕力と弓の耐える限り引き絞り、二本まで坂東勢の頭の上を飛ばしたのである。どんなうなりがかけたであろうか。その頃の荒武者たちでも首をすくめて驚いたに違いない。彼は交渉を残して駆け去った。一方、この子、為朝一人を除いて、他五人の息子を連れ、不死団結して、今朝から南表と西表の二門を支えていた六条為義も、終日受け身ばかりの苦戦だった。岡崎口の東門を固めていた馬之助忠政の惨敗ぶりもまたひどい。北の春日表の門も、幾度か突破され、幾度か救援隊が加勢にかけて、やっと持ちこらえていたものの、首相の左衛門の大夫家広からして、すでに戦意も失いかけていた。こういう敗色に満ちていた折も折である。列風の風上から、大きな炎が炊事を越え、諸門を越え、木々の梢を渡ってきた。さしも、白河離宮と世に聞こえた名園と、それにふさわしい聖画で広大な建物も、瞬く間に吹き荒れる愚連と黒煙のうちに包まれ、今は敗戦の現実を身に知った人々の、会えない悔いや共感も、呵責なき炎の下のものとなった。
さて、見事な火攻めによって、義朝は新院、崇徳上皇側の陣営に大きなダメージを与えました。もはやこれまで、勝負は代理方、後白河天皇側の勝利が見えてきています。それでは、最後に、方言物語から、この白河殿の焼けゆく様子を描いた部分を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。折伏し、西の風激しく吹きて、黒けぶり、御所中に押し覆い、悶々のつわものども、煙にむせびて、乱れ散る。修羅、登場の戦い、いまだ終わらざるに、無限大将の豪華、たちまち攻めきたる。恐ろしきかな、陣馬の馳せ騒ぐ音、軍票の慌て迷う声、天を響かし、地を動かすがごとくなり。本日の授業はここまでになります。